YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月27日火曜日、第326回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、池原摂取流は、あじき家元、増野光晴さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、今日は、午後7時から、午後8時30分、時間のみスライドの実験放送、パート4ということでね、お届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、まあ、なんと申しましてもね、暑い日が続きますけども、そんな中、先週は学 F でもおなじみのね、シンガーソングライター夕夜市の新宿御苑、アジアンレストランパペラ PAPERA というところのね、で行われましたライブにお伺いしてまいりましたところね、まあなんと突然の飛び入り演奏のお声掛けをいただきましてね、嬉しくも心よく参加させていただいたところは、まあなんとですね、いきなりギターの弦が切れちゃったりとかね、それでまあ指を切っちゃってこう血が出てしまったりとかですね、まあまあその辺までは仕方ないとしても、曲のコード出てこないんですね。まあ、あと、まあ、指は釣りそうになるしね。歌だっても高いところの声が出ないわでね。よくよく考えたら、まあ、昨年の秋のね、学 F 文化祭からこの方、まともにライブらしいライブをやってこなかったなっていうことを思いますとね、改めて歌い手は、歌を忘れたカナリアどころかね、歌を忘れたカトモ、トンボとも役に立たなくも情けないものだと思われましてね、今一度しっかりと洗い直さなければならないなと改めて、そんな風に痛感させられた、そんなサンママンことキーボードと、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、といった感じでですね、まあまあ、皆さん他の方はご紹介するんですけれども、まあそんな他の方たちはそれぞれオリジナルブログがね、お持ちなんで、その辺から情報をいつもピックアップしてはですね、何かこちらでこうお伝えすることというふうにさせていただくんですけども、まあ、こちらこそは何て言いましょうか、相変わらずそういうのをこうなんか苦手と言いましょうかですね、ご自身のブログがないためにですね、そんな情報とか近況が一切つかめないようなことでございましてね、まあまあそうは言ってもまあ大抵ははね、いつものまあポリフェノール付き、婚活話、もしくはまあ氷川きよし君情報的なですね、氷川きよし図形みたいなそんな毎日をお過ごしには違いないものと思わないではいられない、そんな学 F 第4週目女性サブパーソナリティはこちら
森下明美です。
はい、そんなポリフェノール系、婚活あるいは氷川きよし系、女性サブパーの森下さんですけども、さあ、これまでの近況をお伺いしておくとどんな印象でございましょうか。で本当わからないからね、お嬢の系場合はほら、ブログ学 F ブログは、まあ、使っていただいたりなんかしてるけど、
はい、
それももう本当にね、まるまる1ヶ月前の情報になっちゃうんでここでそこでそれをご紹介したってね、始まらないことなんで、だからどうしてるんだろう、今日は来るんだろうけども、まあ、何をしておいでなのかなとかね。
いや、
突然また上海行っちゃったりするしね。
あ、でも、うん、その日暮らしなんで結構
その日暮らしなんだ
突然こっちに行きましたとかありますね。
ああそうですか。
突如こっち行って、ああ、うん、突如あ仕事なくなっちゃったとかって時にはこっち行こうとか。
ああそうなんですか。
そのくせになんか遊びに行こうとすると、今日来れませんかって電話かかってきたりとかして、うん、おーおーみたいな。
相変わらずはぐれ雲的な
もうその日一日が決まってないような結構
生活を、女渡り徹夜みたいな暮らし方してますね。それにしてもまあ具体的にほら、まあね、それこその八景島のシーパラダイスへイルカ見に行ってきましたとか、この夏ですからなんつったって、まあ、ディズニーシーに行ってきましたとか、お仕事で、幕張メッセでなんかそういうねモニターみたいなことやってきましたとか、いろいろあると思うんですけど、いかがでございましょう。
ねえ、
ねえ、
常連のお客様と飲み会しました、
うんあなただけど本当にそういう意味ではね、確かにものすごくこうギュッと凝縮されてる時はもうなんか全然そのねスケジュールガッチガチだけど、フラットの時は本当にフラットにしてなんか本当にどっかのクラゲみたいにふわふわしてる感あるよね。
そうですね、
スケジュール的に本当に忙しい時は全然捕まらなかったりとかさ、
はい、
全くその動けないみたいな時も月もあれば、 はい、全くファーしてる時もあるし、
何もしたくないみたいな時ありますね。
今はそんなモードなんですか？
そうですね、なんか あんま何もしたくないかな今日みたいな感じ。
何もしたくないかなと。でもまあ一応マックのチキンは食うと。
チキンハード食べとかないとね。
うん、あ、そうなんだ、うん、
楽しいからね。
あ、そうなんだ、うん、はい。まあ自由人で相変わらずさすがね、
はい、
もう天下の B 型ということで見事としか言いようがないんですけども、まあまあいずれにしてもでもまあ健康でね、ご出かけになっていただいたっていうのはありがたいんですが、はい、そんなまあ森田さんの今日はお友達ね、はい、素敵な女優さんをまあご紹介いただけるという形でね、リスナーの皆さんには大いに楽しんでいただければというふうに思いますけどね。
はい、
はい、それではまあそんな形で、長々とお待たせしても何でございますんで、番組の方じゃあサクサクと始めてまいりましょうかね。それではそんなこんなでいつものサンママンことキーボー伊藤と
森下あけみの
学大
FM。
はい、そんなこんなで本日も始めさせていただきました、そういえばでもほらなんだっけ、ブログじゃなくて、プロモーション V、
あ、はいはいはいはい、
あれはどうだったんですか？
あれね、うん、今日そのプロモーション V で紹介しました、
ほうほう
サボテンを、
あ、サボテン持ってき
ました。
あ、そうなの。
なんで、お友達ね、今日ゲストで来てるんで、差し上げようかなとか思って、
私に食べろと。
欲しいですか？一応もう一個持ってきましたよ。
いや どうしたらいいものそれは。まあ、要するに、おうちに飾っとく、
はい、
観葉植物として。
サボテンの花言葉って知ってますか？
サボテンの花言葉。
はい、
まあ、ゆっくりサボって寝ろみたいな。
ひどいね。枯れない愛って言うんですよ。
枯れない愛。
知ってます？
明日、今日の 今夜中に枯らしてみせるわ。
ひどい。あげない、こういうやつには。
いやいや、あのね、
あげない。
こういうやつっていうのもひどいだろ、それ。いやいや、まあまあ、それはそれとして。
でもこれ本当可愛いんですよ。だって花が咲いてるみたいな葉っぱなんで。
だってあなた、申し訳ないんだけど、そんなお花をさ、はい、なんていうの、そういう栽培したりとか、
はい、
なんかこうめでたりって印象ないんだけど。
え、こういう人なんですよ。
いや、こういう人じゃなくて、いや、率直になんかそんな印象として、だからそんな風に。
いや、家にはだって100個以上のこういうサボテンがあって、この大きさも本当大きいのは、
う
ん、本当に
っていうか、
サッカーボールぐらいになるんですよ、こんな。
なんでそうやって私のことを否定的に捉えそうじゃなくて、私が言いたいのはもっとアウトドア的な人で活発な方だから、お家でね、そんなこうお花をどうのっていう風なインドア派じゃないということを申し上げたかったんですよ。いきなりだってゲストの方なんて険悪な番組なんだろうと思われてもしょうがないじゃなくてい
やほら、前回の前々回の放送も毎回聞いてくれてるからね。
だったらもう仲良しなのは十分伝わってると思いますけど、はい、
いやでも本当に可愛いんで、はいはい、これあげるって言ってもらう前たい人多いんですよ。
なるほど。
で、特に病気のね、方がいる人とかは、
送っちゃダメだろ、
お見舞いにね。
お見舞いにやっちゃダメだろ、蜂が根付くって言って、あんまりこういうお箸のものやっちゃいけないんじゃない
か。でもなんか一応サボテンはいいみたいです。
サボテンは別なんですか？
はい、入院のお見舞いにサボテンっていうのを調べてみると、
そうですか、
やっぱサボテンってそれだけ生命力が強いっていう。
なるほど、逆にね、うん、あ、そうですか、なるほど。
なんで生き返ってねみたいな感じであげるような感じ、いいみたいです。
他にはどうなんですか？例えば、まあ、このシーズンってひまわりとかね、朝顔とか、いろいろお花あるみたいですけども、
うちで育ててるのは、はい、今花が咲くというよりも、うん、今年はちょっと食べれるものをやってみようかってことで、
はい、ええええ、
ミニトマトと、
ミニトマトいいじゃないですか、
はい、はいはい、あと枝豆と、
枝豆と
オクラと、
オクラと
やってるんですよ。
もう随分食べれそうですね
で勝手に生えてきたシソの葉とかあります
ね、うん、勝手に生えてきたシソの
葉、はい、あと、はい、稲をやってます。
稲ね、
はい、
いいじゃん。
去年もやったんですけども、はいはいはい、今年は去年1本もらった苗から出た種を利用していっぱいやってます。
いっぱいやって
40ぐらいやってるかな。 ちょっとあの稲をね作ってて変わってるんですけども、
ね、いやいや結構でもそれだけの敷地があってね、はい、ちゃんとそうやってこう再現ができるだけのあれがあるという環境があるっていうことは
普通の一軒家ですよ。
いやいや結構なことじゃないですか。
なんか森下明美ってどこぞのお嬢様かとかって結構言われるんですけど、
うん、あんまり聞いたことないですけどね
お嬢様じゃないんでね、はいはい、別に普通の一軒家です、ね、普通の普通のごく普通の、
いやいやまあでも結構な趣味ですよ。そうやって自然に触れてねなさってるっていうのは本当にいいことだと思いますよ。
いやでもこれ本当可愛いから育ててるんですよ、
う
ん、
はい、お花の好きな人もね、うん、悪い人いるっていう聞いたこと聞きませんからね。
ね、いけばな雪舟流さんもね、はい、お花好きでね、スポンサーさんなんですけれども、すごく本当いい方ですね。
そうですね、
はい、彼にあげてもいいなと思ったんですけど彼来ないですね、
うん、はいはい、まあ、だからインファームのマスターに差し上げて、
はい、ね、根付いていただいてね、
根付いていただいてはいはいはい、まあまあそんなこんなでですね、本日はまあゲストもお待ちかねのことだってね、本日の書き込みのメールの紹介サクサクとご紹介してですね、ゲストの方ね、素敵なゲストをお招きしてまいりたいと思いますよ。まずはですね、サムライニッポンプロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんからいただいていますね。先日延べ100人近い異業種の方々にご来場いただき、無事盛況に終わりました。サムロックナイトボリューム1 in、うん、これは終わりの国と書くんですけどね、終わり国かな、ご来場いただき皆様ありがとう、本当にありがとうございました。テーマであるつながるという思いで設けた、名刺交換タイムではまたぜひやってほしいとのありがたいお声もいただきました、今後もぜひ続けていきたいと思います。皆様次回もどうぞお友達をお誘い合わせの上、ご来場くださいということでね、これ名古屋ですよ、これ名古屋からの情報ですよ。だからしかもこれ名古屋のからの情報なんだけど、
はい、
知り合ったのはこれ仙台だからね。
おお。
だからこれも学芸風を通じて知り合ったわけですから、非常にそういった部分ではね、まあ何度も申し上げているんですけど、このまあ学芸風ならではのネットワークで、そういった形でどんどんこうコミュニケーションだとかね、ネットワークが広がっていくのは大変ありがたいと思いますけど、まあね、お嬢だって、まあ、愛知万博、
はい、
まんざら名古屋にご縁がないわけじゃないわけだから、
はい、友達いっぱいいます
ね。いつかね、この方ね、はい、名古屋もまた岡崎の方なんですわ。
あ、岡崎なんだ。
うん、
へえ、
だもんだ。岡崎わかりますか。
はい、わかります、わかります、
うん、だからね、ひょっとしたらそのいつかまたそういったご縁でね、名古屋つながりっていうんで、
なんか意外と普通に飲み会で会ったりとかしそうですよね。
まあまあ彼も全国飛び回ってますからね。いろんな部分で。
こんにちはとか言って。
うん。でもそんな話、なんていう絶対数的な広がり、裾野が広がっていけば、いつかそんな風にして、あなた学園知ってんの、サマーマン知ってんのみたいなことでね、フラッとそんなお話ができるようになったら、はい、もう一番理想的ですよね。
そうですね。ねえ、ぜひともまた。上海エキスポに一緒に行くような、ね、仲間になってほしいですね。
もういいんじゃないですかね。
ね、
結構だと思いますよ。
うん、
ね、その学芸風、あの人、あれ、学芸知ってんのとかね、出たことあるよとかね、学芸風、あ、サンママン知ってんのって、金返せとか言われない限りね、それはもう結構なことですよね。お前、あんな番組出てんじゃねえよみたいな話でなければありがたいなと思いますけどね。
ね
え。まあまあ、本当にそういった形では愛知つながりでね、こちらの森下さんとも、いつかそんな機会があればよろしいんじゃないかと思いますけども、まあ、学芸風、そんな部分でいろんなネットワークがね、つながりつつあるというふうな形で、はい、続いて。
はい。
うん、
春吉さん、
うん、久しぶりだね。
はい、久しぶりです。
覚えてる。
覚えてます。
千葉だからね彼もね、
はい、
うん、
岡本ひかりが、
うん、
岡本真理で芸能人デビューしてる、うん、ごきげんように今出てます、はい、見てって。ほう、すごいじゃないですか
と思ったんでしょ、
はい、
これ
は
だから前に学芸部でいらした、まあ
はい、
お嬢さんがですね、
ねえひかりちゃんね、
あ、
うん、
あ知ってたっけ。
だって一緒に去年の目黒区さん、
う
ん、
商
工祭りで、
そうそうそう、
ねえ、
うん、と思ったんだけど、
はい、
まあ、単純に申し上げて、
はい、
今日も出てたんだけど、
はい、
春さんのいつもの早とちり人違いでした。
人違いなんですか。
人違いでした。春さん違ってるよ。ちょっともういい加減しなさいなと。いやだから確かに雰囲気的には、ね、似てなくもないんだわ。
うん、
でも全然別人。
ちょっと
そう一気にね、あの学芸風から、学芸は確かに何かそういう芸能だとかね、はい、アーティストの登竜門でありたいなっていう、それはありますけど、思いはありますけど、はい、そういきなりパーンとこう行かれてもね、みたいな。いや、それはまあ彼女がね、どこで頑張っていただくとか、まあ、今後のことを期待しないではいられないには違いないんですが、
はい、
まあ、それにしてもね、春さん、ちょっと、まあ、早とちりしすぎ。まあでも、いつかね、気がついたらね、森下明美がまた、どっかでね、上海万博じゃなくて、今度、万博どこでやるの？上海の次はどっか知ってるの？
イタリアです。
イタリアの万博でね。
はい。
メルシー、僕じゃんは、フランス語が。イタリア、トレビアンじゃなくて、なんだろう、まあ、なんかナポリターナみたいな、なんでもいいんだけど、そんなこと言ってるかもわかんないしね。わかんないじゃないですか。
いや、でも、できればやっぱりなんか万博のお仕事をもう一回やりたいって思いはありますね。
なるほどね。
なんか表に出なくても、
はいはい、
裏の方でなんかやるんでもいいので関わりたいなっていう気はありますね。
なるほどね。あなたはまたフロントもやるけど、そういうリアというか、
はい、
裏方みたいな作業も嫌いじゃない人だもんね。
はい、別に嫌いじゃないですね。
コーディネートするのね、はい、好きな人だもんね、
はい
はいはい、今日なんかあなたはそれキャップなのね。キャップ、お帽子なのね。
お帽子です。
こうやってこう、なんか、俺、ほら、サングラス、目が、目の前真っ暗なんで、なんかこう、頭がとんがっててさ、なんか、ダース・ベイダーかなんかが出現したのかなって思うような。
一応これ、ピレリって書いてあるんですけど。
ピレリ書いてありますね。
これ、ピレリって、フェラーリのタイヤになってるやつなんですけども、昔仕事をして帽子もらったやつで、
なるほど、
今日暑いんで帽子ないかなと思って、
そうなんだ。
あ、これがあったと思って、
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、T シャツ、黄色の T シャツはね、
はい、ちょっと
さっきも申し上げたけども、はい、まあなんか24時間テレビにも今すぐ出れそうな、武道館帰りみたいな印象はしないでもないんですけども。
これ一応ニューカルドニアで買ってきたんですけど。
いやいや、そういうつもりで言ってるわけじゃないですよ。まあなんかそういうカジュアルでもね、こう、
はい、
なんかあなたはほら、まあそういう、そう言っちゃなんですけども、逆にほら、フォーマルなドレス、はい、ドレスチックな、コスチュームをされることもあれば、
はい、
こういうカジュアルな、まあ、あれもね、
はい、
お似合いになるじゃないですか、
はい。
なんでここまでケアしなきゃいけないのかってよくわかんないですけど。
いやいや、まあ、森下明美を怒らせると大変なことになると思って。
いやいや、まあ、大変っていうか、まあ、ちょっとめんどくさい。いや、まあそう置いといて。まあまあそんなこんなでね、まあまあ、ちょっと今思いついたのを申し上げたんですけども、だからわかりませんよ。今度ね、いつか森下明美はこのコスチュームで、どっかでパッとこうおしゃべりしてないとも限らないね。
そうですね。
ねえ、
はい。
頑張っていきたいじゃないですか。
はい。
そういう部分でね。だからそれはもう森下さんに限らず、第1週目のね、黒羽さんにしたって、
はい。
あと、坂本さん、
はい。
前田さん、
はい。
新しくまた、ちょっとイケメンのほら、若い男子が学芸にまた入ったでしょ、佐藤陽介くん。
あーねえ、会ってみたいですね。
プロモーション V。あ、そうでしょ？
まだお会いしたことないんでわからないですけども。
はいはい、彼はもうすごくミュージアンでね。
はい。
これから有望な彼ですから。
はい、
また彼なんかも本当にどんどんとそういった形でね、
はい、
これからまあ学芸をこう足がかり、
はい、
活躍していっていただきたいなと思う仲間でございますんでね、
はい、はい、
またそんなまたリスナーの皆さんもどっかで学芸のスタッフ見つけたよとかね、これも春さん今回ちょっとたまたま違ったみたいですけども、
はい、
ご情報がありましたらお寄せいただいたりとかね、
はい、
またあるいはあれですよ、逆にオーディションとかね、そんな話題があったらそういうのもらってもいいんだよね。まあ、ゲームでこんなの番組出たらどう、はい、とかね。こんばんは、どうもいらっしゃい。
こんばんは、
ね。はい。まあまあ、そういった形でね、いろいろとそういう、こう、学 F を通じて、お友達の方で、こう、ネットワークができるとか、
はい、
楽しんでいただくとか、していただけば、
はい、
もう今日も早速ですね、もう、学 F 目当てに。ね、そんなこともないですけど、そうじゃないわ。まあまあね、お客様がいらしていただいたりなんかしてね、楽しんでお帰りになっていただければと思いますけどもね、そういったネットワークをどんどん今後とも広げていかれたらと思いますね。まあだから、ネットワークつながりといえば次のいただいております、メールでございますけども、
はい、
シーバさん。
はい、
ね、シーバからの宣伝です。そのまま転送いたします。森下明美さん。梅雨も間もなく明けそうですが、洗濯物が生乾き臭くて参ってるシーバです。シーバさんらしいね。さて、次回のソウルフレーバーは、またまた生バンドを入れちゃいます。今回はソウル特集ということで、シーバオリジナルソングの他に、ジェームス・ブラウン、ホイットニーなどなど、皆が知っている素敵な曲を歌います。ゲストは歌うますぎて鳥肌もののシンガーゆきちゃん、ソロとコーラスもやってくれます。そしてバンドのテイストオブザグローブで、グローブです、ファンキーな音で皆を魅了してくれます。そしてデビュー曲ご披露します。 CD 制作が間に合わず、披露だけとなりますが、ソウルフレーバーボリューム21、8月22日、日曜日、17時30分オープン、18時30分から20時ライブ、21時クローズ。 これは料金が1000円。別途ワンドリンクオーダー制となっております。場所は六本木セルベッサ。六本木セルベッサ。これは注釈として世界のビールが約130種類もある。ね。素敵なお店ということで、当日は通常営業ではありませんので、いつもの料理はございませんが、おやつ程度はご用意しておりますのでね、皆様どうぞお越しいただきますよう心からお待ちしておりますといったことで、もう椎葉さん。
はい。
頑張っておいでのようで。
はい。
ね、彼女 もまさしく学芸府にゲストにお越しになっていただいてからも結構経っちゃうけども。
そうですね。ね。なんか、椎葉な、ね、このままいなくなっちゃうかなってふっと思った時期もあったんですよ。
そんなこと言っておじだったもんね。
はい。でもなんか、ちゃんとデビューっていうんで、すごい嬉しかったです。うん、
やっぱりね、音楽だって好きそうだもん。
はい。
エンターテインメントとしてもやっぱ腕もあるしね。
はい、すっごくうまく。
能力的にも高いじゃないですか。
はい。
だからね、そう簡単にね、やっぱり好きなことってやめられないと思うよ。
いやでも本当にシーバの場合は実力が
ね
普通じゃないぐらい備わってるんで、このまま埋もれてほしくないですね。
だよね。まあそれぞれ事情あるのは仕方ないにしても、
はい、
まあ、何しろまたあのほら体にもう強烈なのをガツンと入れちゃったり
もしてるから、入れちゃって
ますもんね。あ、虎だっけ、
はい、
ペリカンだっけなんだっけ、
トラです。
イーグルか、トラか、
トラです。
すごかったよねあれ、
はい、
肩に入れてんだっけ、胸のこの辺に入れてんだっけ、
胸です、胸、
トラ、タイガーだもんね、
は
あ、俺の話を聞けみたいな、ちょっと違ったかな俺歌詞なんだけど一応これで、まあまあね、こうトラの入れ墨してるんですよ、強烈。まあね、そんなこんな椎葉さんでございますけども、
は
あ、ね、まあまあ頑張っていただきたいと思いますし、今日見た関心が終わりの方はですね、どうぞまたライブの方にもお出かけになっていただきたいなというふうに思いますよ。はい、それではですね、続きまして森下さんですか。
はい、ブログ第3週サブパーです。
うん、
前田ゆかりさん。
はいはい。
すぐに書き込みしたかったんですが、パスワードをなくしてしまって、
あら、
夕方放送は今回までですので、うん、次回からは夜なので、来ていただければお会いしながら、
うん、
お話もしながら聞いていただけます。
はい、
今回の放送で少しずつ私の、何ですか、
全貌だね。
全貌が明らかになっていますが、
うん、
ぜひぜひ来ていただけたらと思います。
はい。
いろいろお話に来てください。8月は17日です。うん、
お待ちしていますと。
はい、お待ちしています。
うん。これだから本当にあれだよね。こうやってアプローチしてくれてるっていうことは、
はい、
くれてるわけですけど、結構なことだよね。
はい。
やっぱそこはもう、男の子だってね、やっぱりこう、私のことを見に来て、見に来て、みたいなね。
はい。
やっぱりそういうふうに言われれば悪い気しないでしょうし、もう、なんだろうな、私のことなんか、ほっといてって言われるよりはね、俺はやっぱりいらしていらしてみたいなことを言ってくれやさ、
はい、
やっぱ男の子はね気になるからちょっと行ってみようかな、ま、
でもやっぱり前ここのスタジオになる前のところ、
はいはい、
あるじゃないですか、はいはい、五本木のね、はいはい、あそこ
何五本木
五本木ですよね、
五本木、
五本木ですかね、う
ん、どんだけ地名が分からない
すいません、
六本木とかあるけど、じゃあ七本木とか八本木ってどうなっちゃうんだ
ろう、五本木だと思ってます、
五本木ね、まあまあいいでしょう、はい、
はい、
それが
あそこもやっぱりずっとやっていて、
うん、
長年やっていたから、ああやって車ね、
う
ん、ほら通り過ぎる時に、
ね、
はい、中断合わせてくれたり頑張ってね、はいはいはい、って出てきてる
じゃないですか、そうだったもんね、もう確かに
やり、そこでやり続けるってことに意義があるのかな
と、まあそれはおっしゃる通り、
はい、
まあまあ今回たまたまね、
はい、
ちょっとまあ逆に言うとこういった環境で、
はい、
夏の暑い盛り、あの時はもう本当に汗だくでやってたじゃないですか、
はい、
今はこうやってほら屋根の下でね、
はい、
同じ屋根の下でもこうグーラーの聞いたところで、
はい、
もう伸び伸びとやらせていただきたいとかね、
はい、
いうことで、もうほら放送終わったら早速もう本当にね、お客様じゃないですけど、
はい、
もうビール飲みたかったらビールね、マスターの美味しい料理だったら美味しい料理、もちろんてめえで銭払って帰ってくれってことですけどあるわけですからね、
はい、
環境としてはもう恵まれてるというふうに申し上げないといられないん で、
はい、でふっと来たお客さんとかもね、何々って言って、まあ、私前回の時は楽しんでいただいてたんで、
はいはい
はい、なんかフラッと来て何かやってるなって話になって話題になってくれたらね、
そうそうそう、それが一番いい、
またいいかなと思ってますけども、
そうだね、またほら今日はねゲストにも可愛い、ね、女優さんがお越しになっていただいてるんで、
はい、
まあ、ガフィフなかなかね、ちょっとサンマンマンはへんてこだけど、それでゲストのお嬢ちゃん可愛いじゃないかとかね。で、まあ、パーソナリティもね、 まあ、次行こうか。
ひどいでしょ。
いやいや、ひどくない、ひどくない。
あの、
そんなこんなでですね、まあまあ、最後のあれになりますけど、学芸部つながりで申し上げますとですね、これも学芸部に以前ゲストでお越しになっていただいた方で、伊藤真一さんという方からね、案内をいただいています。これは封書でいただいたんですけども、梅雨の季節ですか、お元気ですか。さて、去年ですね、音楽朗読劇、子犬のゴンを公演させていただき、大好評をいただきました。第2作目の野良犬のジョン、8月7日の公演、7日に公演することになりましたという形で、これはフルート奏者なんですけどね、いただいております。8月7日土曜日、2回公演。これ赤枠のとこちょっと読んで差し上げて、私もう目が見えなくなっちゃった。さっきマスターの話で老眼じゃないけど、見えなくなっちゃった。
8月の7日土曜日、うん、
はいはい、
2回公演。
うん、
チャージ料金2800円、うん、ワンドリンク付き、
はいはい、
中学生以下1500円、うん、ワンドリンク付き、
うん、
キャラバンカフェ、
キャラバンカフェ、住所、
キャラバンカフェ、あ、すいません、
住所は
9番カフェ、
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 9番カフェ、あ、そうそう、9
番カフェですね、9
番レストランなんだわ、
はい、
はい、住所とか電話番号を教えてあげてください。
はい、このキャッチフレーズが、
うん、
本格的なお酒、お味、
うんうん、
キューバ料理、
はい、
キューバのお酒のあるお店です、うん、と書いてありますね、うん、はいはい、東京都中央区、
うん、
築地 5-6-10、
うん、はいはい、
浜離宮パークサイド1階、ほうほう、
はい、
ちょっと
電話番号とかわかりますか、
URL が書いて、
URL はいいで大丈夫、
いいですか、
そこは長くなっちゃうから、
はい、ご予約お問い合わせ、
うん、
0351485001、
はい、
IT ニーズオフィス、
うん、
0353181325、
うんうん、はい、ということでございますね。はい、8月7日、
ね、公
演ね、はい、伊藤真一さん、フルート、その他ですね、たくさんその、要するに、9番系のパーカッシブルなですね、ラテン系のサウンドのが楽しめるお店で、そういったですね、音楽朗読劇が終わりだというふうなことでございますんで、興味と関心がある方はね、どうぞ、お出かけになっていただければというふうに思いますよ。はい、はい、そんなこんなでね、学園ではまあ、本当に、その他、たくさんですね、皆さんからのいろいろインフォメーションね、イベント、まあ、それこそ何でしょうね、それぞれにどういった情報でも構いませんのでお待ちしておりますからね、こちらの方でまたご披露させていただいたりとか、またそのこちらでもいろいろとですね、そういったものを求めておりますので、学大 FM のホームページご覧になっていただいてね、どんどんアクセスしていただいたり、またご参加いただければというふうに思いますね。さあ、そんなこんなで本日の1曲目ですね、お聞きになっていただきまして、ゲストの方をお迎えしてまいりますけども、なんと申しましても本日ね、先ほど冒頭でもご紹介しました、森下さんのご縁のゆがみの深い、はい、ね、椎葉さんの曲で聴いて、いただいてですね、その後に今日はまた素敵な女優さん、
はい、
ね、じっくりたっぷりとお話伺ってまいりますけども、はい、この曲の後で、ね、紹介してまいりたいと思いますよ。とりあえずじゃあ、今日はまたちょっとやっぱり椎葉さん自体がやっぱりちょっとこうパーカッシュ、なんていうの、そういうちょっとこうサンバっていうかな、ラテン系のっていうかブルージーのやつもいけるけども、ジャズテイストがいろんなまああったりするけどね、
はい
はい、まあそんな感じで熱い光という曲を聴いていただきまして、ゲストの方ご紹介してまいりますよ。それでは椎葉さんのナンバーでこちら、
はい、
baby。 人を
はい、そんなこんなでね、お送りしてまいりましょう。本日の学大 FM ね、1曲目聴いていただいたところで、本日のゲストね、ご紹介してまいりましょう。本日は何と申しましてもね、森下明美さんからのご紹介、株式会社劇団めぐみ、ヨギプロダクション、株式会社所属でございますね、女優、八嶋美紀さんです。ようこそ。
こんばんは。
こんにちは。
いやいやいや、ようこそお越しいただきまして、はい、まあなんと美しい、
いやいやいや
いやいやいや、まあね、本当にまあ女優さんでございますから、
はい、
はい、何をしてましたか、みきちゃんは。
してました。
いやいやいやいや、まあまあね、もっと早く会いに来てくんなきゃ、
はい、ね、早くお会いしたかったですね。
ありがとうございます。いやいや、だけど森下さんと、森下さんは意外とね、こうネットワークでもね、こう本当にいろんな形のネットワークが終わりなんで、全く見えない部分があったりとか、いやいや、どうしてみたいなね、いろいろあるんですけども。
いや、別に
す
べて遊びで拾ってきてるだけ。
拾ってきてるの。そういうこと、拾われてきちゃった
んですか。でも、ね、みきちゃんとはもともとずいぶん前からなんですけども、うん、たまたま、前田さんね、前田ゆかりさんも出席した飲み会にミキちゃんもいるんですよ。
はいはいはい、あ、そうなんだ。
で、グラップさんも知ってるよね。
はい、おーおーおー、そうそうそうそう。はいはいはい。あ、グラップは高橋さん。
はい。
いいよきのモノマネの。
そうですね。
元気ですかみたいなね。はいはいはい。
そうそうそうそう。一緒に飲んだりとかしてね。うん。そうそうそうそう。
あとボビーオルゴンとかのもね。お前そういうこと言うんじゃないよみたいなね。よく考えたらこれ誰でもできそうなもんお前だよこれ。いやいや、もうグラップラさんには申し訳ないですけども、はい、じゃあ意外と女優さんって言ってもそんな気取った感じじゃなくて、フラットにいろんな形でこうお付き合いされたりとか、
はい、ね、いろいろ私も出歩いてますね、
うんうん、あ、そうなんですか、はい、まあ、でも普通にお仕事女優さんということになりますと、まあ後でプロフィールなんかも、はい、みっちり紹介させていただきますけども、
はい、
なんかいやいや、だってすごいそのそうそうたるドラマに出演されたりなんかしてるのを拝見すると、うん、はい、結構なキャリアをお持ちなんだろうなっていう印象なんですけども、
はい、
だいたいその辺ちょっと軽くご紹介いただきますと、例えば NHK のなんとかかんとかとか、
まあ、去年の、うんうん、TBS でやったんですけれども、うんうん、松本清張生誕100年、
松本清張出ました。
そのドラマに、はい、出演させていただきました。
松本清張って巨匠ですよ、もうそれこそ、 ね、 ね、霧の旗だとかね。あと、まあ霧の旗だとかね。まあね、そういう、まあ、ミステリーで言えばね、はい、アガサ・クリスティだとかね、向こうで海外で言うとね、
はい、
フランシス・コップラじゃなくて、本当最近名前出てくるんだけど、まあ、鳥のね、サイクス、本当に出てこないよ。まあそんな風なね、日本で言うとサスペンスの巨匠って言いましょうかね、
はい、
そうですね、そういった大変な作品にも出演されているという女優さんでございますよ。まあまあ、で、そのいうあれですと、お仕事つながりみたいなことには違いないんですか、じゃあ森下さんとこう八嶋さんと。
まあお仕事が初めですね。
そうですか。
あれも NHK の仕事だよね、考えてみたら。
そうですね、うん、そうだ
そうだ、そうだよね、
NHK、そうだ、考えてみたら
NHK だよね、変わりないよね、 NHK だよね、
うんうん、なるほどね。はい、まだそんなね、八嶋さんをお迎えして、八嶋美紀さんね、名前は八の、島と書いて、
はい、
あと美紀さん、これ美紀さんって普通に美紀さんってお読みして、
美紀ですね、はい、
ずっとこれ、まあ、本名とか芸名とかいろいろあれなんでしょうけども、差し障りのある部分は控えていただくとして、未来の、はい、未来と書いて、
そうです、本名なんですけども、
あ、はい、あすごい。
ねえ、おしゃれだし可愛いしね、結構ですよね、
よく美紀とは読んでもらえないんですけどね、
未来さんってやっぱり呼ばれちゃいますか、
未来さんとか美紀さんとか、
ミックさん、
はい、
あ、そうですか、なるほどね、まあでも本当綺麗な、まあ本当に女優さんらしいお名前と申し上げてもよろしいんじゃないかと思いますけども、ただ問題がね、一つあってね、
問題です、
何ですか、
いやまあそれいいでし
ょ、じゃないですか。
いや、まあ私の、はい、最も増えてとする血液型が2人で同じ血液型だっていうね、
なるほど、
いやいや、
彼はね、彼は A 型なんですよ、
いろいろあるなと思う ね、
でもね、スキンハードだから何されても大丈夫なんだけど、
うん、本当にいろいろある、いろいろあるね、
でなんか B 型が苦手らしいんですよ、
うん、そうなんですか、
うん、だからね、それはもうやっぱりほら、そういう世の中にもね、そういうこう斉藤さんでも ね、いいサイトさん悪いサイトさんあるじゃないですか。
あーいますね。ね、
まだまあそういうあのね、まあそんなことで、今日の時事ネタ読み上げてみましょう。私10項目くらい読み上げますんで、それについて気になったニュースソースがございましたら、それぞれにまあ簡単で結構なんでね、コメントしていただいたりとか、まあメッセージをいただけたらなというふうに思いますね。最初にいただいた、まあ読み上げますのは、女性 86.44 歳、男性 79.59 歳、平均寿命をまた更新というふうなことでね、女性はまあ本当に長生きでございますな。続きまして、猛暑で溶けた羽田 A 滑走路が3時間閉鎖ということがございましたりとか、枝が、木の枝ですね、回転翼接触か、急激に風変化、ヘリ墜落直前に異音、異なった音ということですね、まあ、あのヘリコプターが墜落したということがございましたりとか、次まして社民辻元清美議員が離党の意向27日に会見へということがございましたりとか、次ましてやはり同じく政治ネタでみんなの党第4会派に躍進、参院の構成固まるという形でね、続きまして揺れる各界1000人の力士引っ張る責任感じた白鵬ということね、一夜明け笑顔、続きまして愛と誠、これなんか私なんか本当にショックですね、愛と誠ヒロインの早乙女愛さん死去51歳、私と同じです、ですからね、
うわ
年齢はね、ハードロ、あ、続きましてハードロックバンド、今逆に一方ね、私たちの青春っていうか思春期に頑張ったバンド、キッスでございますけどね、ハードロックバンド、北米ツアー開始37年目のベテランが健在だということがございましたりとか、続きまして、日本の食料事情、牛丼値下げ夏の陣、期間限定で30から110円引き、一方猛暑はこれを食べて乗り切れ、うなぎ店大にぎわいということがございましたりとかね、最後銀座ファストファッション通り大型店が続々進出といった10項目でピックアップさせていただきますけれども、さあお手本というわけじゃないですけども、慣れたところで森下さん的にいか
が、まあ、2つ気になったんですけども、
はい、どうぞ。
でも1つ、
うん、
この女性 86.44 歳、
はい、
男性 79.59 歳、
うん、
平均年齢寿命がまた伸びましたって、これ
そうですね、
私86歳まで行きたいと思わないな、
86歳、もうすぐじゃでもないか、
ひどい
いやいや、まあ、人生ほら婚姻やなことしとか言うからね、
だって86歳ってさ、さんまのおじちゃんよりもさ老ける、老けるってことでしょ
俺今はそんなバクバクのじじいじゃねえしまだ51って言ったばっかりじゃないか、まだ。
やだ、51も行きたくない
51も行きたくないってどういうことあでも86、87まで行きたいって言ったばっかりじゃないか今、
行きたくないですよ
行きたくないの、
行きたくないですよ、
うん、じゃあそうしてくれる
やっぱさ、なんか老いってさ、なんかボヨボヨになる前に死にたいです
、うん、あまあなんかその花が咲く前につぼみのままで腐っていくみたいなそういうことじゃなくて、
ひどいよね、
いやいやいやいやいや、
すごく口悪いでしょ
う、そういうことじゃない、そういうことだから、あなたのことを言ってるんじゃなくて相対にそういうことなのかなと思って、
いや花咲いて、
うん、
あいいなっていう時に死んだ方が幸せじゃないですか、
いやでもそういう生き方もないわけじゃないからね、実際にだから、うん、自殺するとかそういうことじゃないでしょ、うん、そうじゃなくて昔のやっぱりその小説家だとか、うん、そういう女優さんだとか、うん、そういうまあ高名な方でもね、あの、うん、若くして創生されている方はいくらでもおいでなわけだから、うん、逆にそういう方たちを歴史的にそういうこう振り返ってみると、やっぱりそういう方がヒーロー視されたりとかヒロインされたりとか、うん、まあなんていうんですかね、こう偶像化されてね、こう憧れになったりするケースってまあまああるじゃないですか、例えばまあマリリン・モンローさんだったりとか、僕らのせ、まあね、あの男の子だったらジェームス・ディーンだったりとかありますよね、
いやもう最近で言うとマイケル・ジャクソンです
よ、あそうですね、
マイケル・ジャクソンね、
ま
あ、
マイケル・ジャクソンはもう亡くなってしまったショックですけども、逆に今このね、いい時に亡くなっていただいたからこそ、なんか後々までねファンがつき、ね、ついていくんじゃないかなって、
ね、言ってもため年ですからね、私も
そうだからね、人生50でいいのかなって、
ちょっと狭いんで狭いんでムーンオフとかできないで残念なんだけど、
残念です、
いやいや広く、じゃあ広いところでやれってできるわけもすべもないんだけども、まあ言ってもね、でもやっぱ早いなという印象は否めないですからね、もうその辺は死生観としては八嶋さんからなんかいかがですか、やはり綺麗なまま、はい、 やっぱりね、女優さんとしてはそんなバクバクになるのは嫌だみたいな。
いやでも結構長生きしたいかなと思いますね。したいかなと。
で森光子さんなんとかね、あの僕なんかあれですよ、黒柳さんなんかもあのなかなか素敵だと思いますよ。
そうですね、
だからそういったのはね、それぞれの捉え方には違いないと思うんですけども、またそのなんていうんですか、お仕事としても、それにはそれの年齢に合ったお仕事もありますしね。
そうですね、
だってその年にならないとできないお仕事ってあるじゃないですか。
そうですよね、
菅井金じゃないんだからね。菅井金さんが若い頃からおばあちゃんやってたとかって話聞きますけど、
そうなんですか。
いやもうだからあの人は40ぐらいからもう70、80ぐらいのばあさんのやつだって聞きますけど、その辺はでもどうですか、やっぱりそういう年齢に即応した形で女優さんをやっていきたい、
そうですね、やってい
けたら長く
いいですね、
やっぱり生きれた方がいいと、っていうことですよね。こういうこと言ってても彼女もね、その短命がね、なんか美人薄命みたいなこと言ってっけど、あもうそれはね、なかなか殺しても死なないぐらいの勢いでね、多分100、200ぐらい生きるんじゃないかな。
いやでも私思うんですけど、本当に早く死ぬと思いますよ私。
あそうですか。
はい、自分で思いますね、なんとなく。
あそうなのかな。
あんまり先のこと見えないんで。
あそう、
学園で自分のこの霊力からして。
学園でイベントやってあげるか、そしたら。
うん、その自分が死ぬ前に、自分の伝記を書いていただく人はもう決定してるんですよ。はい、なんで書いていただいて即行死のうかなと。
あそうかな。
はい、そういう筋書きもできてるんで。
せっかくじゃあお客さんいらしてるんで、お客さん、はい、どのぐらいまで生き延びたいですか、ちょっと聞いてみてくれる。
はい、こんにちは。
そこからでいいじゃん、そこからで。
こんにちは。あの今の話お名前聞いておりました。はい、お名前と一体自分はどれくらいの年齢まで行きたいかなと思ってるかなと聞いていいですかね。こんにちは、どうぞお願いします。
どうも松永です。
松永さん、こんばんは。どうも、
はい、
僕は松永さん丈夫そうだもんね。
丈夫そうです
ね。
デブは長生きしますから。
いやデブは長生きしないでしょ逆に。ていうか鍛えてそうじゃないですか。
いや全然そんなことないですよ、ただのデブです。
そうなんですか。でもどうですか、やっぱりこうあっさり行きたい方ですか、それともやっぱり長く頑張っちゃおうかな。
僕長く頑張りたいですね。
長く頑張りたい。
100ぐらいまで。100
ぐらいまで。随分強欲な男ですね。そこまで頑張っちゃう。
頑張りたいです。
あでもいいことですよ、なんかやっぱ目標とか終わりだから。
いや目標はないですよ。
ないですけど、はい、ただ長生きしたいと。
ただ
生きたい。うん、もうきっと泉重雄さんになれますよ。
いや
、はい、じゃあ松坂さんのお友達でしょうか。お名前は
山田です。
山田さん、
はい、
山田さんは森下さんどうインタビューして、
おいくつまで。
僕は無難に70歳くらいまでで。
無難どうしたら無難70が無難なんですか。
その無難って何ですか。
なんか70ぐらいだったら孫生まれて、ま
あ、
そろそろもうじいちゃんいいんじゃねみたいな感じの。
あなるほどね、
あなるほどね、人に迷惑をかけない頃に死にたいなと、それいいですね。
それいいんだ。意外となんか社会常識を踏まえた方みたいな。なんだかね。まあでもその勢いで飲んでらっしゃるんだから多分もうしばらくいけるでしょう。もう健康の源っていう感じでね、インファームさん美味しいビアを召し上がりながらですね、お食事を聞いていただいてね。
でも日本の寿命はこうですけども、はいはい、ギネスブックで最高年齢が130歳っていうのをこの間見たばっかなんですよ。うん、
はあは
あ、はい、女性だったんですけれども。
なるほどね。
だからそこまで生命力ある人いるんだなと。
いやだってね、やっぱ女の方はね、まあ強いしタフだよ。なんちったって。それは、
まあ、子供を産みますからね。
そういうのもあるし ね、
ね、
メンタルタフですね。それともう精神性もやっぱり強ければ体も強いしね。そこはやっぱり女はね、もう殺しても死なない、ね。
いやでもそれはなんかやっぱりいろんな意味で子供を守らなきゃいけないから、
う
ん、
それもあるよね。
まず体の作り的にも母体のところですか、子供を守るところは強くできてるって言いますよね。
そうそう、まあ、脂肪とかの関係もあるしね、痛みにもやっぱり出産の関係あるから強いとか言うし ね、
そ、 うですね。
そもそも女の人だって単体として生きていける生命体なんだから、男はだって女ないと女から出てくるわけじゃないですか。ないと生きていけないけど、女は男なくても最終的に生きていける疑問だからね。
でも子供がね、産むことはやっぱ男性がいないと
できない。いやいや、そんなことない、そんなことない。女だけで単細胞生物として生きていけるんだよ、女は。それはもう科学的に立証されてるんだって。もうそれ日本生命の起源として。
でもそれは科学的なそういう処理をしなきゃいけないんじゃないですか。
いや処理っていうか、もういずれそうなってくるのよ。 まあ、ここで争うつもりもないけど。いやいや、本当にそうなんだよ。うん、あそうだってこれ、お魚でもあるじゃないですか。ちょっとうん、あのシーあるシーズンメスで、あるシーズンオスでみたいな、そういう魚があったりとか、タコとかああいうのもほら、中性、両性グユっていうのかな。うん、なんかどっちだかどっちか分かんないみたいな生き物ってあるじゃないですか。うん、あれと同じ単細胞生物としてはね、メスはメスとして生きていけるんですって。オスはだから、うん、オスとしてだけは生きていけないです。うん、それはもう、それは立証されてるらしいんで。だからそれだけでもやっぱ女の人は強いよね。うん、
強いですね。
はい、私だから生まれ変わるのって絶対女に生まれたいと思う。
あ、本当ですか。
はい、
なんでですか。
綺麗に生まれたいの。
でも女だからね、
別に聞いてね。
いやだって女だから綺麗とは限らないと思うんだ
よ。まあそれはね、それはまあまあ、それはそうですけどね。はいはい。あ、じゃあさ、まあじゃあそんな話でさておいて、さあ、八嶋さん的に気になったニュースを
聞いてみましょう。気になったニュース、そうですね。え、滑走路って溶けちゃうもんなんですかね。
っていうか、まあやっぱりもうあまりにも暑くてね。っていうことじゃないですか。
はい、3時間も閉鎖しちゃったんですね、それで。
でも滑走路が溶けてるのに3時間で修復してしまったってのもすごいですね。
まあそれはね、技術的にはそうだし、またあんまりほらこの時間がかかっちゃってもね、あのスイスの方でもあれでしょ、何か脱線事故とかあったらしいけど、 あんなのやっぱりね、ずっと具合悪いままだったら、なんていうの、企業としてはね、やっぱりこう冷やがっちゃうわけだから。
いやでも滑走路ってすごいちょっとね、通常じゃ考えられないぐらい長いじゃないですか。
まあ長いよね。
そこが溶けたっていうので、それを修復するためにだからコンクリートをまた持ってきて埋めたりとかしたわけですよね。
うん、まあそうなんでしょうかね。
それ3時間でやってしまうって技術はすごいな。
それはすごい
です、
ね。
うん、そんなこと言ったら電車とか、日本の技術ってものすごいよね。電車とかもだって何かあったってもね、地震なのとかのザーッとすぐ流しちゃうじゃん。
まあでもほら、それは替えのね、こう、パカッてはめれば
いいだけ
っ
ていう。でもそういうのも用意してんのよ。
そうですね、
空港の、空港の、その滑走路の隣に。
あ、じゃあ、うん、もしかするとこれは初めてじゃないと。
あ、それは想定されてるでしょ、ある程度は。
あ、初めてなのかと思ったら、うん、
でも異常気象ですよね。
異常気象には違いないですね。
おかしいです。四季が本当なくなってきちゃって、
そういった部分でね、心配な部分終わりですか。
ありますね、ね、やっぱりいいですよね。
これ滑走路だからいいけど、女優さんだったらお肌溶けてきちゃって大変なことになっちゃいますね。
大変なことになっちゃいますね。
だってそれ冗談抜きして、うんうん、外行くときはやっぱメイクとか大変でしょ、お仕事で。
そうですね、
あんまり暑いとね、
すぐ崩れちゃったりとかしますよね。
ちょっと待ってたりするのも直射日光は大変ですもんね。
ですね。
まあ、なんですか、この紫外線のどうのとかってやっぱあるわけでしょ。
強いですからね、
やっぱり。だから普通におばさんとか歩いても手袋のね、あの日よけの手袋したりとか、やっぱそういうことしている方をお見受けしたりすると、やっぱ女の人はそういった部分では大変かなと思いますね。
そうですね、
まあ、お前はしなくてもいいんじゃないと思うようなおばさんがしてたりするケースも
あるんですけど、紫外線とかで皮膚がんになっちゃうんで。
あ、なるほど、そういうことはあるからね、人にもそれぞれありますからね。はいはい、まあまあそんなこんなでね、今日の時事ネタ、まあ、たくさん他にもございますけども、とりあえず気になったところをお伺いしてですね、KO レコードの CM に続いて今日のゲスト、八嶋美紀さんですね。どんな方なのか、学歴的なプロフィールを紹介させていただきまして、いろいろともっとどんどんと真相に迫ってもらいたいと思いますよ。それではそんなこんなで、KO レコード CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ありがとうございます。 ますけどね、本日は森下明美さんからのご紹介、女優八嶋美紀さんをお迎えしているということ で、ここでは改めてですね、学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げますので、もし訂正や付帯事項等ございましたらね、ご自身の方から何々とご指摘いただければありがたいです。八嶋美紀さん、お誕生日とか大丈夫ですか？
はい、
はい、9月5日生まれ、株式会社劇団めぐみ、ヨギプロダクション株式会社所属、趣味の方が旅行、散歩、ショッピング、映画鑑賞、お料理と、まあ女性らしいという天候でございますね。特技、エレクトーン、ピアノ、お、鍵盤系いけますか？
はい、
クラリネットもいけちゃう。コロンも素晴らしい。はい、手話出演歴が、舞台としては劇団めぐみ公演、信長お市の方役、これ大きい役ですよ、これ、お市の方って。ねえ、新選組、新選組でいいのかな、
新選組です、
はい、これは幾松役でよろしかったですか、
はい、
から義経、これは義経公か、御前、義経公御前、これは義経の正妻役など、これもまた大きな役柄ですね、その他明治座、松井誠公演、あの綺麗な女方の方
そうですね、
はい、ね、新宿駒劇場、名古屋みその座、小林幸子公演、あすごいですね、テレビの方では松本清張、先ほどおっしゃっておられましたね、100年特別ドラマ、これは何とお読みするのかしら、
中央流砂です、
中央流砂、ね、はい、こちらにご出演あると、続きまして林家三平物語、どうすいませんみたいな感じでそれやってないですよね、
それやってないです
ね、あと坂本九物語ね、他多数映画、カマチョップ、V シネマ、これは企業誌天馬、
はい、
1、2、 CM がサムスン携帯、オムニアポップ誕生日編、ラジオの CM はホテル、カデンザ光が丘、VP の方が東京ドーム、クライファース、これは炭でいいんですか、炭、はい、シャンプー、あと広告としてキリンビールね、CM スタンドイン、紺野真昼さん、菅野美穂さん他といったところですけども、いかがでございましょうか。
はい、
素晴らしい、もう経歴の持ち主と申し上げてよろしいかと思うんですけども、他にもこんなの出てますよとか、はい、こんなのご存知ないですかっていうふうなことはございました。私がほらあまりにもそういうの知らなさすぎる人なんで、
うん、うん、いろいろな舞台、
はい、
小劇場とかでもやって
て、大きな役ですよこれ、織田信長の奥方だとか奥方じゃなかった、娘かこれ、お市はね、
信長の妹です、ね、
妹か、
はい、
あとこのね、義兄貴なんかもね、義経の正妻とかすごいじゃないですか、もうなんかやっぱり、親方様みたいなことになっちゃうんですか
親方様誰ですか、
いやいや、だからその、あの昔あの、うん、上司っていうのは親方様とかって言うじゃないですか、
ね、そうですね、
なんかちょっと一セリフちょっといただけましたら、
一セリフ
なんかその当時の方覚えております、覚えておいてじゃないですか、
覚えてるのも忘れちゃうタイプなんで、
いやいや、タイプっていうかあの役者さんってそうらしいですね
でもそうですよね
結構終わったら、
うん、MC もそうですよ、はい、覚えた原稿なんかやっぱり次から次来るんで、
うんうん、
抜いていかないと覚えられないん
で、そうなんだよ ね、うん、俺の名前とか覚えてる、
なんだっけ、
ほらいい返し、こういう返しだけは見事なんだよ、こういう返しは見事なんだよああそうですか、でもじゃあ印象としてでも役柄としてこの八嶋さんがおやりになって、これは例えば印象残ってるなとか楽しかったなとか、うん、またできるんだったらやってみたいなみたいな、
そうですね、はい、すごいなんかちょっと悪い女の人とか、
なるほど、
楽しかったですね、
おあ、よく女優さんって言われますね悪女的なやつやってみたいとか言われますけども、
そうですね、やっぱり楽しいです、
え、例えばそれはどんな、あ、やっぱりその松本清張ものみたいな
じゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、劇団めぐみで公演しました舞台で、
ほう、
まあ、実在の人物なんですけど、
ほうほう、
高橋おでんっていう、
高橋おでん
してます、
お、はい、はいはいはい、
その役をやらせていただいた時は、
また随分あのなんですか、数奇な女を描かれたわけですね
そうです、まあ、ちょこっとなんですけども、登場したのは、
はあ、うん、そうですか、で、あとはじゃあもう 悪女的なものをやっちゃったから、
はい、
今度何やりたいみたいなことになると、どういうことになりましょうか、
今度ですか、
うん、
で
だっていろんなね、やっぱり女優さんっていうか男優さんもそうですけど、やっぱりそういうのにこう変わっていける、
そうですね、
変身できるのは楽しみだって言うじゃないですか、
楽しいですね、いろんな役、
そういった部分ではどうなんですか、
うん、でもやっぱり普通の役よりはそういうなんかちょっと変わった感じの役の方が やりがいがあって面白いですね。
あ、そうですか、うん、じゃあまたその毛色の違ったところでっていうことになるとこれまではどうでしょう、他に印象に残ってる役柄とか。
他に印象に残ってる役柄は、うん、まあ、結構あの時代物をやることが多いんで、実在の人物をやるときは、うん、あのちょっと本読んだりとか勉強させていただいてやるんですけれども、それが楽しかったです。
なるほどね、まあ、じゃあその他に、まあ、お芝居以外にも、はい、いろいろと、まあ、CM だとか、その他もラジオ DJ は別か、いろいろなさっているとは思うんですが、
はい、
その他最近じゃあ一押しご自身で、
はい、
何かこれちょっと気に入ってるお仕事がありますわとか、今後そういったのも、まあ、はい、お歌はお歌にならないということですけども、
そうです、ね、
歌も歌っていきたいわみたいな、はい、いろいろあると思うんです
けど、うん、はい、いかがでしょう。歌はちょっと面白そうだなと思いますけどね。
あらあら、あ、そうなんですか。
はい、やっぱりなんかこう世界共通じゃないですか。
はいはいはい、はい、
ね、なんかいいなと思いますね。
お、うん、森下さんどうなの、最近女優さんってそういうこう歌う女優さん、そういったの傾向としてはなんかイケてる女優さんっているの、はい、あのほらあのちょっとフンみたいなお嬢ちゃんいたよね、判決出しちゃったお嬢ちゃん、女優さんでパッチギとか出てたのね。 あの辺とか他に僕は全然知らないので聞いとくんだけど、今時のそういう女優さんっているの。
歌も
歌えて踊れて芝居できてみたいな。
誰でしょうね、
最近は誰ですかね。
八嶋さんは目標にしてる女優さんとかおいでだったりするんですか。
はい、そうですね、うん、この方いいなっていうのは、うん、いいんですか、名前
どういう
の
じゃないですか。
ヨウキミコさんとか。
何キミコ
さん。ヨウキミコさん。
ヨウキミコさん、
はい、
聞いたことありますね。
今あの龍馬伝とかも出てるんですけど、
なるほど。八嶋さんはちなみにあの判決とかそういうこと
ほら
いやじゃあだけどさ今
ね、
それつながりのお話だってあの方も女優さんでしょ、パッチギの方も女優さんでしょ。
そうですね、
あの方もね、ああいう格好されるわけだから
自分でね嫌と思ったらピーって言っちゃってね、まあ、ピーってい
やでも、ま、話ちょっとねなんかちょっとあれですけど、それにしても女優さんだけに際どいお仕事もやっぱり終わりでしょ、嫌とか言ってられない状況もあるんじゃないかなと思って
まあそうですね、その時その
時ね、だってキスシーンもあれば
うん、
ねえ、ちょっとこう濡れ場みたいな。だってさっきの高橋おでんとかね
、はい、
やっぱりこうそういうシーンあってもおかしくないじゃないですか、一つ二つ。
一つ二つ。
ねえ、どうなのかなと思って、その辺はやっぱりまあ、リスナーを代表して、
はい、
で、そこはもうやっぱりね、あのお客様もね、やっぱりいろいろいらっしゃるわけだし、
は
い、まあその松永さんとかね、山田さんの関心の的じゃないかなと思って。それは女優さんはね、どこまでこうあるのかなって気になりますよね。女優ほらほら山田さんでしたっけ、
はい、
山田君正直で結構正直な人大好き
正直一番です
よ ね、 一番だよね、うん、そうその辺はだからやっぱキスシーンだとかね、それはもうやっぱり濡ればとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、私これをいい機会に何度もこう繰り返して聞いてますけども、はい、ちょっと今、まあ、見方を得たので今、
ね、でもほらでもここまでね言ってるんだから分かるよと分かるよと。
あ、でもやるときはやります、ね、
やるときはやりますよと
そうです、ね、
らしいですよ、うん、松永さん山田さんらしいですよ、はい、やるときはやるってことらしいよはいはい、
それはね、ま
あ、
やっぱり
あとはギャラの発注次第ですからいやらしいやん、まあ、まあ
でもそれはあると思いますよね。
うん
私もすごいメールをいただいたときあったんですよ。
はいはいはい、
でそれが、うん、トロフィーをねあげる役 で、
ほうほう、
で私なんかになんでメール回すのっていう感じだったんですけど、うん、誰もやり手がいないからって言われて、ほうほうほうほう、でよく読んでみると、うん、ビキニを着て、
うん、
トリフィーを持って、
うん、
優勝者にキスをして渡すって、
あらあらあらあら、
いうのがあって、誰もやり手がいないって言われて、うん、でギャラを15万まで出すんだけどどうかって回してくれって言われて
やったんです。
で私はやったよって
美味しいっちゃ美味しい食じゃないですか。でどうですか八嶋さん、でも
キスはどこのキスなんですか。
やっぱそういうキスですよ。
そういう
キスですよ。
そういう
もうディープな、
うん、そうですよ、
奥の奥までみたいな。
は
い、れ
でそれは嫌でしょ。
もちろんお受けしたでしょ。
でしかもなんかビキニを着て、
う
ん、ディープキスって言われたら どこまで触られるかわかんないし嫌じゃないですか。
どういうシチュエーションなんでしょうね。
八嶋さんちょっとマイク吹いちゃって
すいません吹いちゃいました。
いやいやいいんですけど、それも結構リスナー的には美味しいポイントかもしれません、そんなのを楽しんでいただ
きたい。これが1億くれるって言ったらやっちゃうかもしれないけど
1億
15分じゃやんないよみたいな。
まあ確かにね、体裁もありますしね。前ね、どっかのテレビ局のね、アナウンサーのお嬢ちゃんが全裸のヌードになってグラビア撮らせてくれますかって言って、ね、その値段を何かこう査定するようなクイズみたいなのやったんですよ。だからね、みんなでそれ当てっこするの。だ例えば八嶋さんが、はい、いくらまでだったらそのグラビアで全裸になって、グラビアを OK するだろうっていうのを当てっこするみたいな番組があったんですよ、その子をバーンとこう値段出してったら、1億でも受けないって言いましたよ、
でも全裸でしょ、グラビアでしょ、
でももちろんおいらに言わせればって体裁もぶってんじゃねえよって言いたくなるけども、まあ、番組的にはしょうがないでしょうね、それはね、その子のイメージもやっぱあるでしょうし、で本心はやっぱり腹とね、それとまた別個のもんだと思うし、
そうです ね,
ねえ、そうですよ、それはもうね、何変なうなずき方してるんでしょう、三者三様に変なうなずき方してますけども、まあまあそんなこんなでね、いろいろとそういったご苦労が終わりだったりとか、まあね、大変なことも終わりの女優さんの家業ではございますけども、そんな八嶋さんね、本日ゲストという方で、さらにですね、学芸府からいろいろとですね、学芸府的な Q&A でですね、お伺いしてですね、それについてお答えいただくというふうな形で進めてまいりたいと思いますよ。それでは、マルシカグの CM でこちら。
年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、まあまあもう年齢といえばね、女優さんに年聞くのもなんなんで、まあご本名、八嶋美希さん、
そうです、ね、
ニックネームとかはどうなんですか。
ニックネームはヤッシーとか。
ヤッシーいいですね。
ヤッシーなんだ
はい、
ネッシーみたいですね
はいはい、結構中学時代からヤッシーとか呼ばれること多いです、ね、下の名前でも呼ばれますけど、はいはい、ヤッシー多いですね。
ねえ、
はい、
よくミキちゃんとかミッキーとか呼ばれ
ます。ミッキーも呼ばれますね。
ミッキーも可愛いね。モリスさんはちなみになんて書いたの。モリシーみたいな
モリピーっていう人がいました、ね、
モリピー、
はい、モリピーって
アケピョンみたいな。
アケピョン
なんかモリピーって言われて、みたいな、のりこのね、こうイメージがポーンと入ってきて、
モリさん、モリさん中みたいだもんね、
それなんか懐かしい
あ、そうなの。はいはいはい。で、まあまあ、お住まい千葉ということでね、
はい、
生まれも育ちも千葉みたいな。
そうですね。
現住所はたまたま、
現住所今はちょっと前に千葉に引っ越したんですけど、うん、その前ちょっと東京に住んでました。
そうですか、はい、なるほどなるほど。で、あとはお仕事活動内容もちろん女優さんでございますけども、はい、今現在どんな感じでございましょうね。夏場のお仕事って言いましょうか。
夏場は、いろいろ普段は舞台とかやらせて、はい、毎年やらせていただいてたんですけど、はい、今年の夏は舞台お休みということで、はい、いろいろやらせていただいてますね。
今回またそうですか、
はい、
まあ、そんなさなかね、お出かけさせていただいて、はい、あれですけども、ということはこれからまたじゃあ秋口になってくるとやはりシーズンじゃないですか、そういうお芝居みたいな ね、
うん、
そういうことになるとまたどんどんとこれからお忙しくなってくると、はい、いうふうなことですね。
舞台稽古とか入ると忙しく
なる。何が一番大変ですかね、はい、やはりそういう女優さんの家業っていうのは。 やっぱこうセリフ入れたりするのなんか私なんか到底できないなと思うんですけど、
ね、それはもう大変ですけども楽しんでやりますね。
そこが楽しいからね、あのかなんていうんですか、なりわいとしてやっていくみたいなのがありますもんね。
う
ん、
そうですね、
大変な部分もあって楽しくて、はい、でみんなでなんか作っていくみたいな感じ。
そうですね、そういうのは昔から好きなんで。
なるほどね。でもそれいくつぐらいから志してみたいな。
そうですね、始めたのは遅いんですよ、私。
あ、遅いんですか。
あの短大卒業してからなので、普通の皆さん結構中学から演劇部だとか多いんですけど、全くそういうのはやってなくって。
へー、そうですか、はい、だからそ例えば、ね、小さい頃に、あのよく白雪姫の主役やってね、うん、それが物心ついて、刻まれて大きくなってどんどん女優さんになっていくんだみたいな方もおいでだったりするって聞いてますが、八嶋さんの場合はそうじゃなかった。
そうじゃないですね。逆に前出るのがそんな得意じゃない方だと。
そういう方もおいでなのね。
でも性格的にそうですよね。あんまりこう、なんだろう、こう私って感じじゃないんで、普通あの女優さんとかって私っていうのがないと生き残れないとかって言うじゃないですか。
ああ、よく聞くね、それね。
でもね、踏み台にしてでもとかさ。
そう、それはね、あの全然あれなんですけど、こうね、角度によってあれですけど、優香ちゃん似てるって言われるでしょ。
たまに言われます
ね、この目元の感じね、優香ちゃんよく似てらっしゃる。もうずっとね、お顔立ちからこう胸元までずっと優香ちゃんが来てるじゃないですか。胸
元まで。
ピー。そうでもなかった。そうでもない。いやいや、ね、
言ってやって、ピーって。
ピーって言ったら、そのうちバーンって来ちゃう。意外とバーンって。
ね、バッターかなんかさ、今度持ってこようかな。
ほらほら。大丈夫で。はい、続いて質問。
キーボーイと並びに楽大役員のことはどこでお知りになりましたか。
まあ、これはまあ、ね、森さんからのご紹介
です。
これ全然お 見た、はい、あのお見かけしたことなかったですか。
なかったです。
なかったですか。
今日感動しました。
感動しちゃった。感動していただいてありがとうございます。
もう本当にね、こんなものにわざわざ
あんたがそこまで注釈するのに俺はあんたの何なんだ、言った母親か。
まあ、CM では見させていただいてたんですけど、
そうですか、
はい、実物見て感動しましたね。ま、た大きいんですね。結構
大きいでしょ、これね、あの屋上でパフォーマンスやってる時ですね、春風のバーッと吹いてる時に屋上でやってましたもんですから、もうこれ抵抗が大きすぎてね、倒れたり飛ばされそうになったことで何度かありまして、あのベランダから落っこしそうになったりとかね。
あ、そうなんですか。重いんですか。
重くはないんですよ。
重くはない
んです、もう興味津々ですね。
かぶりたいんですよ、これ。
結構かぶりたいお嬢ちゃん多いのね。
いや、お嬢ちゃんだけじゃなくて、多分、お客さんたちもかぶりたいじゃないですか。
いや、女の子はね、特に多いみたいよ。
気になりますよね。女の子は
多い。だから、女性バージョン作ってくださいって約束して。
約束って、それはまあ約束はできませんけど。
なんか1年ぐらい経ってるんですけど。
八嶋さん的には、でもどうなんですか、そういうお仕事のご発注があったら、それもありなんですか。
それも全然ありです。
おい、みんな大丈夫みたいよ。
かぶり物ぐらいだったら ねだって時代劇やってんのにずらかぶってますよ。
ああ、そうかね。まあまあ、でもね、そういった意味では変身願望がね、
変身
だっていうことですから。まあまあ、今後とも一つ目黒のさんまよろしくお願いしておきます、
ね。
さあ、引き続きのご質問で、
はい、これまで夏の思い出で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
夏の思い出っていう形じゃなくてもね、もちろんお仕事とか、あのいろんなこう、まあ、お付き合いとかね、コミュニケーション、まあ、お芝居での板での上でのことでも何でも結構なんですけど。
そうですね、夏。私、小学校の頃とか真っ黒だったんですよね。で、一番黒い男の子がいたんですけど、その子よりも暗い、さらに暗いって。
どんだけ黒いの？
真っ黒で。
三毛的なこと
ですね。そうですね。それは失敗したなと思います。
ああ、そうなんですか。
はい。
いや、でも、女性、だからその時は女優という意識もないし。
全然もう、はい。
健康的で結構な話ですけどね。
そうですかね。
海とかが好きだったとか？
とか外で遊ぶこととか大好きで、
実際にお父さんお母さん心配しちゃうかもしれないですね。逆にね、この子どうなっちゃうんだろうみたいなね。
そうですよね。
だってまたね、それだけ色が真っ黒くなお嬢ちゃんになっちゃって、はい、お友達も真っ黒けの子連れてきちゃって、パッパボーイフレンドで言ったら、ヘイダディとか言われて困っちゃうもんね。
あ、そうです
ね、困っちゃうもんね。
そうですね。
でもじゃあそんなシリアスに夏で困ったとかっていう思い出とか、そういったことは終わりじゃないですか。
そうですね、 あと死にかけたことありますけど、
どうして、
いや、あの、大したことじゃないね、大したことかもしれないですけど、
いやいや子供の頃からね、意外とね、うん、その、うん、もう意外と本当大したことないようなことで、死に直面していることって意外とありますよ。私はでもほら、なんか、ターザンごっことかやって、気がついたら、うん、今だから思うと、下にこう、ささくれのね、竹のささくれが出てて、あれ落っこってたら絶対、大怪我してるよなっていうところでね、子供だから、もうそれを逆にほら、ハラハラドキドキしながら遊んでたりしたことってありますからね。意外とね、そういう子供の頃とかね、死に直面したりとか、やばいことって多々ありますから。
そうですね。なんか波の高い時に、うん、あの近くにあった海入れないんでプール入ってたんですよ、
はい、
そしたら波がそっちのプールまで押し寄せてきて、さらわれそうになったことありますね。
あ、私だもんね、うん、生まれが三重県の伊勢志摩の方
なんですけど、あ、そうなんです、
何度かそういう思いをしたことあります。それとか遠くに沖の方に泳ぎに行っちゃったら帰ってこれなくなりそうになったりとかね、はい、それは
怖いですよね。
千葉もまたほら、うん、九十九里とかありますからね。
よく行きました、はいはい。
荒いんだ、またあそこは、
はい、
海がね、
ですね、
波がね、うん、あ、そうですか、もう気をつけてください、
ね、そうですね、
まあ、じゃあそういった部分で言うと、うん、ほら、あのせっかくあちらも おしゃべりしてらっしゃるけど、まあ、じゃあ、あそこへ置いとこうか、おしゃべりしてください、じゃあ続いて、はい、最後に、
最後に、うん、吉間美希さんのこれからご自身で何かやってみたいことや、うん、予定や目標や夢、うん、個人的な告知や宣伝などが終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
はい、やってみたいこと、うん、私もあのさっきも言いましたけど B 型なんで自由人なんで結構
怖
っ、まあ、世界中いろいろ世界一周するのが夢ですね。
ああ、それいいじゃないですか。
万
博行くじゃん。
行きたい、一緒に行こっか、
うん、行こっか、
どんだけ話が早いんだって、ね、お仕事とりあえず具体的に今なんか何かご予定に入ってるとか、はい、そういったことってないですか、はい、まあ、だってミュージシャンだったらライブ、うん、いつ一回ライブがあるとか、
はい、
あの CD のリリースのあれがあるとかっていう風な話はよく聞くんですが、
う
ん、八島さん的に今のところそういったイベントをご予定、例えばドラマ、うん、舞台、CM、なんかそんなお仕事の。
ドラマはちょっとあの時代劇撮らせていただいたのが9月ぐらいにやる予定ではありますね。NHK
ですけれども
、はい、
はい、よかった、よろしかったら、
はい、
どんな、
これもう言っていいのかな、
はいはい、
土曜時代劇っていうのにちょっとだけ本当に出させていただいてるんで、
もう、
はい、
もう毎週見てるんですよ
いいですね。
ねえ、
あとはあの、うん、あの私は出てないんですけれども、うん、あの若手公演ということで、うん、劇団めぐみの公演が8月4日から8日まで、
ほう、
はい、新明治人形殿、人形殿という題名でやって、吉祥寺シアターでやってますので、
吉祥寺シアター、
はい、よかったらいいですね、はい、足を運んでくださればと思います、はあはあはい、
なるほど。だからそういうお友達同士のネットワークで、うん、そういったことお芝居にやっぱ呼ばれてとか、
はい、
あのそういう虎で入って、虎って分かりますかね、うん、そういうこう大役で大演で入ったりとか、
はい、
そういうこともまた終わりなんでしょうし、
そうですね、いろいろ
と、ね、こんなお仕事やるから一緒にやらないみたいな、うん、
はい、
それはもう舞台だってなんていうんですか、そのさっきの時代劇ものだったら腰元なら腰元でだったりとか、うん、
はい、
ね、あとバカ殿だったらバカ殿だったりとか、
うん、真白くな
ってありですよね、ありですよね、
うん、あり
です、ありいかにもみたいな感じです、
ね、でも清田健さんのあのバカ殿の後ろにさ、ね、はいはい、誰か一人着物着てるね、
腰元さんとか、
うん
う
ん、
そういう誘われたらやりたいですよね、普通に考えて、
いいんじゃないの、ダチョウに混ざって全然
全然やりたいです
よ、ダーとかでやってればいいじゃん、ダーみたいな、
もうやりたい人みんないいし一回だけあのパーティーで、はいはい、志村けんさんが目の前にいる席があったんですよ。でも目の前にいながらにして志村けんさんの両隣には、
はい、
もうがっつりとどっかのホステスのママさんがついてて、
ああ、
もう買いかけられないんですよ、羨ましいなってすごい思って、目の前にいてこの本当にサママンとこの距離ですよ、この距離なのにそばにがっちりついてるんで、
はいはい、まあ、そこはね
話しかけられないんです
よ。そこら辺はもう銀座でだっても何億使ってるか分かんないけどね、
ですよね、
大変ですから、
ね、いやすごいそれ楽しそうだ
ね、 ね、楽しそう、
じゃあ、まあ、そんな方とも一緒に共演してみたいっていうのは確かにその夢の中の一つとも、はい、
そうですね、
あのチョイスできなくもない、
はい、
選択肢としてある
とありますね、
お、じゃあ、あとはその世界旅行と、
はい、
言ったことでしょうか、
行ってみたいですね、
いいです、ご結婚なんかはいかがでしょう、
結婚はまあ時の流れにも
任せて、時の流れ、どんだけどんだけテレサテンか、テレサテンか、はい、でもやっぱりね女の方だから、うん、 そういうのはね、思いは様々おありでしょうけど、うんうん、でもどうなんですか、女優さんってそういう結婚はもう行くときはドーンと行っちゃう方ですか、うん、それともそれはキャラクターの問題なんでしょうか、やっぱりそのストイックに、うん、いやもう結婚しちゃったらお仕事できないから、うん、私は仕事を取るみたいな、うん、様々おありなんでしょうけど、
そうですね、人それぞれですね、
どうなんですか、宮島さん
でも、でも仕事はずっとしていきたいなって思うので、うんうん、
それはそれで、うん、いい方がいたらもうドーンと身を任せて、
うん、そういう感じですね、
今日あたりどうですか、ちょっと身を任せてみたいなみたいな人がおいでだったりとか、うん、そういうことないですか、
ですね、
ほらあんたもそういうところ祈りしてるんだ結構絶対にバカといける
わ、いけますか、
いけるいける、抜群抜群、ちょっと内心寂しいけどまあまあそれはそんなことね、はい、まあ本当に多い、じゃあそういった形でいろんな形でね、はい、夢を広げていただければなというふうに思っていますけどね、はい、さあ最後になりますけども、じゃあまあせっかくなんで、じゃあ、あそうか、じゃあもう支援切れてお時間もたっぷりなんで、この辺でじゃあお開きという形にさせていきますんでね、エンディングの方に、はい、させていただきたいと思います。とりあえずここでじゃあまとめさせていきますけども、はい、本日はね、ゲストでお越しになっていただきました女優八嶋美紀さんでした、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね、
当たりめえよ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ、
目黒っていや目黒のサンマだね、
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店、
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ、
おお、目黒川日の出橋そば魚常か、
3710-9719 魚常でい、うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車、東映東映東映自動車、国産会社何でも揃う、何でも相談、東映自動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
は
い、ありますね、
はい、はいどうぞ。
8月の1日、うん、ろ過公園で、はい、ちょっとしたお祭りあるんですけども、
お祭り、
はい、うん、その中で毎度やらせていただいております、うん、JT のフルエバー街が好きになる運動の MC で担当させていただきます。
はい、頑張ってますね。
そして次の週、うん、こちらが大きいんですが、うん、8月の7、8、うん、 こちらは同じく JT の拾えば街が好きになる運動なんですけども、はい、水戸黄門祭り、
水戸黄門祭り、
はい、水戸までわざわざ出張でもあります。
すごいわね、
はい、なのでよろしかったら遊びに来てください、
うん、はい、水戸でまたタバコ拾っちゃうけ
ところが、うん、水戸この日すごいんですよ。ロックフェスティバルとかやってるんですよ。
結構あるあるあるある、サマーロックフェスティバルみたいなね。あ、すごいじゃないですか。
でそれと重なってるんですごい人口じゃないかって言われてます、ね。
結構だ。
ホテルも取れないぐらいですごかったんですよ。
あら、本当。まあこの暑さですから、
は
い、ね、あんまそう言ってもほらあなたもねあんまり丈夫な方じゃないから、
はい、
見てくれはもう殺しも死なないようなタイプなんだけども、まあ、
いいでしょ
う。いやいや、だから心配してあげてんじゃん。だからね、本当にそういった意味で言うと、あの、ね、内面的には結構これでね、あの、
もうナイーブなの、すぐ崩れちゃうの。
そうそう、それ言わなきゃいいんだよね自分で
なのにね、この人ひどいの、
この人っていうの言うの俺、私、あなたも何だね。そうじゃなくてね、ちょっと体あんまり丈夫な方じゃないってかかってるんで、
はい、
だからそんなことがあるからね、十分気をつけて、
はい、
その他には大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですね。
はい、そしたら、まあ、はい、今日せっかく、そちらにもお越しになっていただいた方おいでなんで、
はい、
夏の思い出なんかもちょっと聞いていただいてる。
夏の思い出いいですね。じゃあ、山田さんの方からお願いします。マイクに向かってお願いします。
夏の思い出はスイカ割りぐらいしかない。
スイカ割り
スイカ割りですか。
色気ねえな
このお店でもスイカ割りできるんで、マスターに言ってくれればスイカ調達しますよね。マスター、
あなたも勝手なこといろいろ言うんじゃないよマスター、困ってるよ。
いや、実際一回やってますんで。
はい、さあ松永さん的にいかが。
はい、
はい、
あ、夏あまり好きじゃないんで。
こら
ただ汗かいてた記憶で
した。ああ、そうか、それはそれは確かありますよね。その前に聞くべきだよ ね、夏が好きか冬が好きかね。
夏は暑いっていう、
暑いという印象でね。じゃあもう今大変でしょう。
今大変です。
大変ですね、
汗かきなもんで。
頑張ってくださいよ、
はい、頑張って痩せます。
それじゃなかなか100歳まで生きられないですよ。
はい、頑張ります
頑張りましょう。はい、どうも今日はね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それともお待たせしました、ゲストの八嶋さん的にはいかがでございましょうか。
はい、すごく楽しかったです。
そうですか、
はい、
いやいや、なんかもう失礼の数々ご容赦願いたいんですけど、ね、私も根が正直なもんですから、本当に申し訳ないです、はい、綺麗なものは綺麗しか言えないんで
そうです
あんたも正直ね。あんたも意外と正直ね。はい、ありがとう。もしよかったらまたね、はい、お出かけになって遊びにいらしてください。はい、はい、本日のゲストね、女優八嶋美紀さんをお迎えしての学大 FM でございましたけども、さて、いよいよ来月8月からですね、インファームのマスターとお店にもご了解いただきまして、本格的に午後7時から8時半をですねレギュラー放送枠としまして、新規設定でですね、お客様をこういう形で交えてね、今日はまた山田さんとね、松永さんにお越しになっていただいて お送りさせていただきましたけども、また来週もいらしてくださるそうなんで、ぜひ楽しみにしたいと思います毎週来なきゃダメじゃんみたいな話になっちゃいますけどね、まあまあそんな形で放送的にはね、その枠にてライブ放送形式にてお送りさせていただきますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ。これまで以上に学局のホームページ http://学大-fm.com/ 宛てご意見ご感想とどんどんお寄せいただければと思いますね。それでは、そんなこんなでですね、八嶋さんも含めまして、観客の皆さんね、山田さん、松永さんにはご協力を願いたい部分がございまして、最後なんで、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、あの、アンカンと聞いてないようにね、そんな安直な番組じゃないですから、みんなやっぱり緊張してるところは緊張していただいてよろしいでございましょうかこれ冗談です、冗談の部分は冗談ですよいやいや、最後にあのそんな風に、あの学大英編の出山だと申しました、来週という元気なコールでお開きにさせていただければありがたいなと思います。めんどくせえ番組だなとか思わないようにお願いしますねはい、よろしくお願いします。はい、じゃマイクのご準備よろしいでしょうか。はい、じゃ八嶋さんもご一緒によろしくお願いしますね。はい、はい、それではそんなこんなで学大英編ではまた
来週。
素晴らしい、最高。
YJFM、 こちらヤルジャン FM。
周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。